はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏地久俊でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日もお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思いますよ。今日はですね、先日予告しましたようにですね、今回今日から3回にわたりまして、はやぶさジョーンズ特集、1年に1度のはやぶさジョーンズ特集をお送りしたいと思いますよ。去年の年末にですね、メンバー2人と、飲みながらですね、今年は何か形にしたいねということでね、またひょっとしたらリユニオンのですね、ミニアルバムかなんかができちゃうのかなという気もしますけれどもね、残念ながらドラムの三木敦史君はですね、広島におりますので、この飲み会には参加できなかったんですけどもね、非常に、昔のようなというかね、非常に懐かしい感じがしましたね。私としてもですね、ハヤブサ・ジョーンズは一度メジャーにも行っておりますし、何人かのプロデューサーの方たちと一緒に仕事をしていたんだと思うんですけどもね、一番楽しかった時期の黄金タッグを組みたいということでね、声をかけていただいて、本当に私としてもですね、本当に嬉しい限りだなということだったんですけどもね、実は私、同窓会というものには行ったことがなくてですね、初恋の純子ちゃんに会いたいなという気持ちと、すっかり変わってしまった純子ちゃんに会いたくないなという気持ちと、同時にですね、すっかり変わり果ててしまった自分の姿を見られたくないなという気持ちとですね、いろんな感情がごちゃ混ぜになりまして、同窓会には行ったことがないんですけれどもね、同窓会といってもですね、いろんなやつがいるわけで、会いたくないやつもいますしね、同窓会に行けば懐かしいかって言ったらそんなこともないなという気がしているんですけども、もし仮にですね、初恋の純子ちゃんから個人的に電話がかかってきたりメールが来たりしたら絶対に会いに行くと思いますけどもね、中学高校時代はメールなんてものはありませんでしたからね、どこでどうしているかわからないわけでありまして、話がすっかりそれてしまいましたけれども、はやぶさジョーンズはね、本当に素晴らしいバンドだったと思いますよ。もう何年かにわたってね、はやぶさジョーンズ特集をお送りしておりますので、すでに喋っているとは思うんですけどもね、私がソイツアミュージックというソニー傘下の音楽出版社に、業務委託契約ということで、勤務しておりましてですね、そこにはやぶさジョーンズが応募してきたんですね、新人ということでね。で、その時のね、ソイツアミュージックの新人募集のチラシはですね、一生音楽で食っていきませんかっていう、非常にふざけた、失礼な、チラシだったんですけどね、そこにはやぶさジョーンズが応募してきてくれまして、他にも何社かね、応募していたらしいんですけども、私は応募してくれた資料を聞いてですね、これはすごいバンドだなと思いまして、一番近いライブ予定だった渋谷のエッグマンがですね、もう本当に1週間以内にあったんですよね。それを見に行ってですね、これやっぱりすごいぞと思いましてですね、楽屋に訪ねて行って、ぜひ一度ゆっくりお話ししたいんだということで話をして、結局一緒にやることになったんですけどもね。それがね、多分2000年ぐらいだったと思うんですよ。で、2001年にはやぶさジョーンズが初めてのミニアルバムをリリースするんですけれどもね、今日は黄色い夢というミニアルバムを特集していきたいと思いますよ。これまではね、この5曲入りのミニアルバムからですね、悩みに悩んでいろんな曲を選曲して、かけて聴いていただいたんですけども、今日はですね、曲が全部聴いていただけないかもしれませんけどもね、一応全曲聴いていただくということでやっていきたいと思いますよ。まずは、アルバムタイトルになっております黄色い夢、2001年のはやぶさジョーンズの20代バリバリだった頃の音ですね、ぜひお聴きください。タイトルチューンの黄色い夢。 タイトル中の黄色い夢聞いていただきました。この黄色い夢のジャケットはですね、確かハヤブサジョーンズの、応援をしていた、女性ファンだったと思うんですけどもね、その方が描いてくれた絵を少し加工してジャケットにしているんですけどもね、このジャケットを作る際にメンバー3人それぞれ絵を描いたんですよ。結局その3人それぞれの絵はボツになってしまったんですけども、その絵の話をこの前したらですね、佐野弘明くんも久保田圭介くんも覚えていないということでね、実は私の事務所にまだ残ってるんですよね。次のミニアルバムができたら、または D ユニオンのライブがあったらですね、この原画をちょっと皆さんにもね見ていただきたいなと思っておりますけどもね。さあ続きましてもう一曲聴いていただきますよ。今度は光るピアノという曲なんですけれども、実はこれがアルバムの1曲目に入っているんですね。8分の5拍子を大胆に使ったギターリフが非常に印象的でですね、何とも言えない疾走感を感じさせますね。光るピアノお聴きください。光るピアノを聴いていただきました。このサウンドもそうなんですけどね、歌詞の何とも言えないシュールな感じ、これね、 本当に当時はね、いやこいつは詩人だなと思いましたよね。こいつって言ったら失礼ですけどもね、作詞作曲をしていたのは、ギターボーカルの佐野弘明君ですけどもね。悲しい映画を見たのさ、君の部屋、僕らはなんとなく涙を流した。床板散らばる花びらを数えてた。光るピアノを磨いて暮らしているさ、行くとこなどない。靴ひもほどけてまたすぐほどけて、夜間の笛の音僕を追い詰める。季節は過ぎ去る、色褪せていく。かさつく素肌を僕は見つめている。いや、なんとも言えないこう閉塞感といいますかね。この先一体僕たち何が待っているんだろう、何にもないじゃないかみたいな、まあ絶望に近いこの世界観、これはなんかね、今の若者の貧困にも通じるなという感じがしますよね。今出していたらどうなのかなと思いますけどもね。まあなんとか再発売をできる道筋も見つけていきたいなと思ってはいるんですけどね、まあこれは改めてご報告できるようにしたいなと思っておりますよ。さあ続いて聞いていただくのはですね、トータスという曲なんですけども、まあこれはガッツだぜのトータスさんとは全然関係ありませんね。トータスお聴きください。トータス聞いていただいております。いや、なんというかコーラスもいいじゃないですかねまあ自画自賛ですけどね。まあハヤブサジョーンズがやりたいような音っていうのは、私はすごく相性が良かったせいもあるんですけどね。あ、こういう風にしたいんだろうなっていう、なんかそういうのはすごく分かった感じでですね、 まあハヤブサジョーンズはやっぱり私が好きで聴いていたクロスビー・ステルス・ナッシュ&ヤングとかですね、ウッドストックに出ていたアーティストたちのあの感じこの感じっていうのがね、すごく刺激されたと言いますかね、本当に音を作るのが楽しかったですね。その楽しい感じをですね、もう一回やってみたいなと思っておりますけどね。次はですね、もう急いでいきますよ。ネイキワルスという曲なんですけども、これはこのアルバムの中では唯一のバラードですね。まあ、ハヤブサ・ジョーンズのバラードっていうのはね、もうよくある、なんかいい歌ですとかね、泣ける歌ですとか、そういうのとはちょっと違ってですね、しみじみとこう、なんていうか、迫ってくると言いますかね、こたつの中でみかんを食いながら、ああ君は綺麗だなぁなんて思ってるけど口に出して言わないみたいな、そういうちょっとねじ曲がったね、愛情と言いますか、そういうところが逆にいいなぁと思うんですけどね。なんかね、まあ名前出したらあれですけど、まあよくある J-POP のね、バラードとは一味も二味も違うなぁというところに、ハヤブサ・ジョーンズの真髄があるなぁというふうに思っております。ネイキー・ワルツ、お聴きください。聞いていただいておりますけどね、この冬の寒い夜にはぴったりな曲ですね。さあもう一曲急いでいきますよ。坂道という曲を聞いていただきます。これもね、歌詞がちょっとよくわからない、意味不明なところはあるんですけども、でもなんとなくこの世界観はわかるんですよね。カラスがピアノをつついていたんだ、空は破けて寒い風が吹いた、雨上がりの坂、疲れるから缶コーヒーを買って一休みした、 なんかね、こう、まだ行き場所が決まっていない若者の焦りというかね、嘆きというか、非常にうまく表現している歌じゃないかなと思いますよ。坂道、お聴きください。
カラスがピアノをつついてたんだ。空は破けてて寒い風が吹いた。雨上がりの坂、疲れるから観光
坂道聴いていただきました。本当にね、いい曲ばっかりでね、なんでこれが売れなかったんだろうなと、本当不思議に思いますけどもね、まあ、私のプレゼン能力不足もあったんでしょうけどもね、某レコード会社で非常に気に入ってもらってですね、よしよし、メジャー決まるぞと思ってたんですけどもね、そこには、すでにレコード会社が唾をつけていた平原某というアーティストがいましてですね、ちょっとそことの境界線を越えられなかったのかなという気が、まあ今頃しておりますけれどもね。まあでもね、本当にこの光るピアノ、それから次回お送りする杉の木のリンゴ、そして、赤と黒という、まあこれね、私個人の思いとしてもね、息子や友達にですね、どうだ、すごいだろこれって聞いてほしいなと思えるアルバムですよね。というわけで次回はね、ハヤブサ・ジョーンズの2枚目のミニアルバム杉の木のリンゴを特集したいと思いますよ。ぜひお楽しみにしてください。さあ、そろそろお別れの時間が迫ってまいりました。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。また同じ時間にお目にかかりたいと思います。お相手は夢見の温泉村村長の夏井聡でした。それではまた次回、おやすみなさい。